はい、一人ソースレディオのお時間です。はい、丸つけです。前回ね、スロースレディオを初めて落としまして、もう140回以上やってるスロースレディオなんですけれども、落としたのは今回が初でございます。落としたっていうのはもう完全にね、すっかり忘れて更新を全然しないっていう状態のことをもうここでは落としたと言ってますけれども、初めて落としました。まあね、もうこれをね、失敗というか、悲しい出来事と捉えるか、新しい歴史の幕開けと捉えるかっていうのは本当に人それぞれだと思うんでね、僕は常にポジティブな方へ考えていきたいなというふうに思ってます。こういうこともあるとね、それにどういうふうに向き合っていくかとい そういう試練でもありチャンスでもありね、何を言ってるんだと思うかもしれませんけれども、すまんかったね。はい。今日も一人です。レンタロさんがちょっとね体調悪いということで、今どういう状況なのかっていうのは正直よく知りませんので、いずれこのラジオで、お話しすることになるんじゃないでしょうか。一つだけ言えることは死にませんので大丈夫です。もしレンタロさんが死ぬようであればね、ちょっと濁すんですけれども、死にませんので大丈夫です。はい。なのでレンタルさんがね、またいつかこのラジオに復活する日を楽しみにしながら、皆さんまた次回次回と聞いていただきたいなと思いますが、今回は、私一人で、お送りするスロースレディオでございます。新年2回目なんですが、もうね正月気分っていうのはなんという間に、正月ってあれいつまでが正月なんですかね。3日まで、正月三が日とか言いますもんね。言いますけど、もう僕今年はね本当にね、いやお正月いっぱい実家帰っていっぱい美味しいもの食べたりとか、古い友人に会ってとかして、いわゆるお正月らしい暮らし をさせていただいたんですけれども、あんまりこう正月気分がみたいなのはなくって、なんでなんだろうな。なんかもう2日目、正月行ったが、要するに1月2日ぐらいから、まあもう正月終わったなみたいな気持ちで過ごしちゃいましたね。今年は何なんでしょうね。はい。で、今年の正月はね、すごく健康的で、大晦日もね、紅白もガキ使も見ずに結構早い時間で寝ちゃうっていう、10時11時ぐらい寝ちゃったかな多分。でなんか結構お酒飲んで、ウイスキーとか飲んじゃって、で、なんかバターンって寝て、翌日、元日ですよね、6時に起きて、で、朝走りに行って、で、明けましておめでとうってやって、で、あ、年越しそば食べ忘れたわって、母親に言ったら、いや、あんた、食べとったやないのみたいな話になって、まあ、そのぐらい酔っ払ってたっていう。だけど、まあ、その1月1日も11時ぐらいには寝ちゃって、また翌日1月2日、朝6時に起きて、走りに行って、みたいな。なんかね、早く寝て、早く起きて、運動して、また食べて、みたいな、そんな正月を送りましたね。はい。っていうので、なんかまあ2日目ぐらいからは、まあでももうすぐ仕事だしな、みたいなので、正月気分ってのはあんまなくて、なんだろう、着々と準備を、気持ちの準備を整えていくみたいな変な正月でしたね。あ、でも楽しかったですよ。はい、いうことありました。で、その楽しかったっていうところが何かっていう話なんですけど、大晦日ね、中学校の時の友達と飲みに行ったんですよ。で、まあ僕は中学校の時の友達っていうのがすごく好きで、まあもちろん高校、大学、で大学なんかでも音楽やってきた友達いっぱいいますから、時々に応じて素敵な友達に恵まれたんですけども、中学校の友達ってやっぱその幼馴染なんで、僕は小学校、幼稚園、小学校、中学校ほとんど一緒なんですね、メンバーが。なので幼馴染が中学まで一緒というところで、そんなみんなと久しぶりに会ったんですけど、ほんでね、先生を呼ぼうと、その飲み会に。で、この先生っていうのは僕らが、中学校の時サッカーやってたんですけど、サッカー部の顧問の先生で、もう名前を 言っても多分特定不可能だと思うんで言っちゃうと、鈴木先生っていう先生がいたんですよ。でこの人は先生って言ってるんですけど、教員採用試験に、受かってなかったんですね当時。当時僕ら14歳15歳、当時鈴木先生28歳ぐらいかな。でその教員採用試験に受かる前のその講師っていうんですかね、要するに担任は持てないけど授業はできますよみたいな立場で学校にいて、でその人がサッカー部の顧問をやってましたと。で先生が来る、先生を呼んだよっていうんで、あそうか先生、鈴木先生と久しぶりに会えるなって思ったんですけど来なかったんですよ。そしたらなんで来ないのってなるじゃないですか。そしたらちょっといろいろあってなって言うから、あ何があったんやということになるんですけども、この鈴木先生についてね、ちょっとね順番にこのめちゃくちゃ面白いので説明していきたいんですけど、まずこの飲み会に来なかった鈴木先生と僕が前回会ったのはおおよそ4年前なんで、確か4年前だな。でその4年前はなんかね、まあそれも先生と飲みに行きたかったんだけど、夜はみんな忙しいっつんで、まあ喫茶店にコーヒーでも飲み行くかみたいになって、昼間にちょっと集まって2時間ぐらい喫茶店行くみたいなことがあったんですね。で先生お久しぶりですっつって話をしたんですけど、今何してんすかみたいなこと言ったら、いまだに教員採用試験の勉強しとるみたいなこと言うから、もうダメだこりゃと思って僕ら35歳36歳で、先生はだからもっと全然50かな、50過ぎてるぐらいの感じなんで、50手前なんで、それでもう教員採用試験まだ受かないっつんだったら才能ねえわって話なんですよ。だけど一応なんか僕らも大人になったんで、先生そんなのもうやめちまえよって言えなくてですね、あそうなんすか大変っすねみたいな感じになっちゃって、そしたらそのやっぱりその教員採用試験を受けていきたい、教師になりたいっていう思いがありながら、ちょっと紆余曲折あったみたいなこと言うから、おこれは面白いと、何があったんですかということを聞いたら、レンコン農家になろうと思ったと。ほうと。でレンコン農家って皆さんイメージないと思うんですけど、いや僕もほとんどないんですけど、一回だけね、なんかTOKIO の番組でレンコン農家に行くみたいな会があったんですけど、田んぼレベルではない、もう泥だらけのなんか沼みたいなところにレンコンって入るんですよね。生えてそのレンコンを傷つけないように、この泥の中をですけど丁寧にこう掘り起こして収穫するっていうような、そういう結構過酷な現場なんですけど、でそこに行こうとしたと。やめたと。半年ぐらいですかね。で、やめたって言うから、何をやめとんねんと。なんでですかって言ったら、いや、全然レンコン掘らしてくれんかったって言うから、いや、当たり前だろと。もう傷ついたら、商品にならないわけですから、やっぱあれだって技術とかね、コツみたいなものがあるわけですよ。その入ってきて、ペーペーのね、半年もしないおっさんにね、その、売り物レンコンを掘らせるわけないんですよ。ないんですけど、いや、レンコン掘らしてくれんかった、つまらなかったわ、みたいなこと言ってるんですね、先生が。もう、あやべえなと。いやでも先生それはしょうがないっすよと。もうでももうやめたんでしょ。やめたって言うから、あそうですかつって、でそれでやっぱ先生にやっぱりなろうと思って戻ってきたんですかって言ったら、ちょっとそっからまた時間が空いてと。おうと、何をしてたんですかと。いや寺に行っとったと。ちょっと待てと職業じゃないぞそれはとで良ければお話伺ってもいいですかというふうに聞いたところ、お寺にね、要するにそのお説教っていうんですか、お寺さんのお坊さんのっていうかのお話を伺いに寺に通う時期っていうのがあったということを言ってまして、ほんでまあそれは駆け込み寺って言葉があるぐらいですから、人間つまずいた時とかね、困った時にちょっとお寺さんにお説教をしていただきに行くっていうのは、まあ、全然そんな不思議なことじゃないと。あそうですかと。まあでもそういう日があってもいいんじゃないですかみたいなこと言ったら、いや日じゃなくてって言うから、 うんと、どういうことですかって言ったら、もう週 2,3 で寺に行ってたと。週 2,3 で寺に行くってていうか週 2,3 でどこかに行くってすごくないですか。ツタヤでもそんなに行かないじゃないですか。おやべえな先生と。で、いや、まあまあまあまあまあ、そうね、ちょっと人間人生迷った時はそういう時もあるんじゃないですかと思いつつ、でもまあ言ってもお寺さんに行ってね、まあちょっとお話聞いて帰ってくれたら、まあ言ってもね、小1時間2時間でね帰ってこれる話なんで、まあそういうのがね、タイミングとしては必要なんじゃないですか、必要な時もあるんじゃないですかみたいなこと言ったら、いやいやいやと、小1時間じゃないよと、あの岐阜県なんですけど、僕実家が岐阜から三重の方まで車を走らすんやと。おおと。岐阜から三重って皆さん車を走らすとどんがかかるかってピンとこないと思うんですけど、まあ少なく見積もって2時間ですよ、片道。で、三重まで行って、お寺さん行って、お話聞いて、帰ってくると。週3回ぐらいやると。まあ、そんだけでも、行って帰ってくるだけで週12時間じゃないですか。12時間って言ったら、すごくないですか？っていうのをなんか平然とやってたし、今もたまに行くぞみたいな、やっべえな先生と思って。いや先生、それあの気持ちはわからんでもないけど、そんなに寺行かんでいいんじゃないですかみたいなことを生徒我々言うわけですよ。いやでもまあなあ、そのお寺すごいからなみたいなこと言っても、あ、これダメだってなんですよ。で親御さんはね、親御さんと今まだ一緒に暮らしてるっていうんで、そんな寺にね息子がね何度も何度も行ってたら、うちの子大丈夫かなって思いますよと、親御さんなんておっしゃってるんですかって聞いたのね。そしたら50手前の親御さんですから、50手前の先生の親御さんですか、まあ70下手して80ですよの親御さんがね、先生に対して土下座して謝ったんですって。すまんとね、お前をこう寺にね通わせるまでに、そんな育て方しかできなかった我を許してくれというふうに土下座して謝るんですって、親御さんが。そんな不幸な話あります？もうなんか親不幸の最終形ってそれなんじゃねえのって思うぐらいひどい話じゃないですか。っていうのがあって、で俺らサッカー部の仲間たち、あ、この話やべえなっていうのにもう完璧に気づくんですよ。で、あ、今日ちょっと帰りますみたいな感じで帰ったっていうのが3、4年前です。これも居酒屋じゃなくて、あの喫茶店でコーヒー飲みながらこんな話をしましたよと。で今回話戻ってきました。僕今回のね、2018年の12月31日サッカー部のみんなとお酒飲みに行きますと先生呼んだよと、先生来ないと、なぜ来ないんだという話になったんですけども、そしたら友達の一人の広瀬君っていうのがいるんですけど、広瀬のせいじゃねえかって話になったんですよ。で別に広瀬はいいやつだし、広瀬がなんかこう先生を怒らせるっていうのはまああるかもしれないけど、それでまあね、年に一回あるかないかの飲み会に来ないってことはないんじゃないのって思ってたんですよ。でどういうことって広瀬に聞くわけですよ。そしたら、あのね、広瀬、まあ、僕と同い年なんで36歳でまだ結婚してないと。で職場ので、合コンみたいなことをやるんで、広瀬さん何人か連れてきてくれませんかって言われたんで、でまあ広瀬すごくシャイなやつなんですけど、まあ、せっかくだからっつんで後輩、一番よくしてる後輩一人連れて、でまあもう一人どうしようかなってなったんですけど、なかなかこういい人が見つからなかったと。でそこで白羽の矢が立ったのが先生ですよ、鈴木先生ですよ。鈴木先生50手前、50過ぎとんのかな、50ぐらい、まだ当然ですけれども未婚ですから、はい、先生来ると、合コンやるけどっつって、わあ行くわみたいな、来るんかいみたいな感じになるんですけど、36歳の広瀬くんと30前後の後輩くん、そして、50の おっさん鈴木先生という地獄のラインナップを広瀬くん作り上げてですね、いざ合コンに臨むわけですね。でその合コンのコーディネーターみたいな男の子とが女の子3人が連れてきてて、 よろしくお願いします乾杯みたいな感じになって、でまあほどほど楽しく飲むと。なんですけど、そのコーディネーターの子が先生をちょっといじるんですね。お酒が入ってきて、先生もうおいくつなんですかみたいな、50いくつやみたいな、でその合コン来てるからもっと女の子と喋った方がいいですよとか、先生何してんすか普段みたいな感じでこうちょっといじり始めちゃったんですよね。で先生も大人だからその笑って過ごせばいいのに、俺はまだ教師目指しとるよみたいなドカーンで笑い取れると思うんですけど、なんなんこいつみたいな感じになっちゃったんですよ。でそのコーディネートの彼が、まあ、ちょっとそれ良くなかったんですけど、先生何やってんすかみたいな感じでこう肩パンチするみたいなことがあったんですって。そしたらもう先生みるみるこう不機嫌になっていきまして、で飲み会の途中で「おお帰るわ」っつって帰ったと。で広瀬はそれをちょっと席順的にもね見届けることしかできないポジショニングだったらしくって、もう先生が帰るのをこう黙ってこう見届けることしかできない、はいみたいなになっちゃったと。で女の子たちは「ええみたいな「大丈夫なんですか?」みたいになって、でそのコーディネートのこととか広瀬君とかが「いやまあもうまあもう一回飲みましょうか」みたいな感じになって、その場は終わったということなんですね。でそっからこの今度先生と連絡がつかなくなったらしくって、要するにプライドをズタズタに引き裂かれた先生に、まあ広瀬とか、まあ、他の友達とかが連絡を取ってもう出やしないんですって電話に。で俺は別に先生と常日頃から連絡取ってるわけじゃないから、連絡はこっちから連絡したりしないですけど、まあ、みんなねこぞってね先生と連絡がつかないということで、で今回それを払拭するというか仲直りするというか、仲直りって別に誰かが悪いわけじゃないんだけど、この話聞いてる限りは悪いのはそのコーディネーターの子なのかもしれないけどね、久しぶりにちょっと先生に声かけようよっつって先生に声かけたんだけど、まあ電話には出てくれたけど、あ俺行かないということで来なかったという飲み会がですね、2018年の12月31日にありまして、そうかと。で僕はその東京に住んでますと。で周りみんなは岐阜県に住んでるんで、お前ら何をしとんねんみたいな話をするわけですよ。だから50、まず50のおっさんを合コンに連れてくなやみたいな話から、そのコーディネーターのこの肩パンもいかんけど、50過ぎて肩パンチされて帰るわっていうのもおかしな話ですよ、いうのとかっていうのをこう一つ一つこう答え合わせをしていくと。いやちょっと待てよと、でも鈴木先生の気持ち考えろよとね、そんなんで女の子の前で小馬鹿にされなあかんわけみたいな。いやでもそれもさ、俺やったらいかんかったやんって、でもそれを広瀬の顔を立ててくれたかもしれんやないかみたいな、なんかこういうしょうもない話をずっとしていくというのが僕の大晦日だったんですね。はい、というわけで中学校にはね、僕の非常に個性的なというか友達がたくさん、先生含めね、いましたので、まあ、実家に帰って3年に一遍か4年に一遍ぐらいね、彼らとまた膝つきでねお酒を飲んで、心をリフレッシュして、帰ってくるというのが正月の一つの過ごし方になっておりますということでございましたね。50歳のおっさんを合コンに誘うとどんなことが起こるかっていうか、50歳になっても合コンに行くおっさん、プライドをズタズタにされるおっさん、女の子を目の前にして帰るというおっさん、これ全て同一人物ですけども、いろんなおっさんがいますね。はい、こういうのをね見届けてね、優しく優しく見届けて、2019年というのも過ごしていきたいなというふうに思いますのでね、今年も改めまして皆様よろしくお願いいたします。ということでね、今日のスロースレディオは以上でございます。またレンタルさんが戻ってくる日を楽しみに待っていてください。マネスケでした。じゃあね。